山本です。
村山です。
ノンです。
久保です。
4月で何か変わったりしてないんですか？
僕は
変わった、
部署が変わりました。
あ、なんか、うん、
なんか事務所が変わっちゃって。
だから事務所変わったの？
え、事務所がだから違うオフィスのにある部署に移動になったんで、
うん、
まあ大手町から袋町にちょっと移動したん
で。ああ、気持ちだね。
え、やることは変わってないの？部署が変わったと言いながら。
やることは変わってないですよ。だから営業だからお客さん担当するお客さんが変わったってことです。
担当するお客さんが変わった。
うん、
うん、はい、え、何してるの、
うん、
広告代理店って何してるの？
広告代理店の営業は何をしているかっていうのがよく聞かれる話です。
うんうん、何してるの？
段取りする人です。段取りする人。
あ、うん、なるほど。
段取り8割、
まあ、現場出たりするんだよね。でもね、
まあ、現場も出たりはしますね、うん、イベントでやらないやらない現場行ったりとか、
うん、確認ってこと？
そうですね、確認とか
立ち合い、
統括、立ち合い。
ゴルフは？
ゴルフもさせられますよ。
え、持ってるの？ゴルフクラブ。
ゴルフクラブベランダに今全部放置してます。
上のその取締役会長みたいな人が一緒に行ってこう空振りしたけど、
うん、
見て見ぬふりみたいなのが本当にあるわけ？ある、
ありますよ。まあでもそうだ、あってこうみたいな感じですどんまいみたいな。どんまいとも言え、どんまいとも言えないから。
コンペでその何十人ってやる中の、うん、そのショーみたいなのも決まる。
そうです
、うん、金かかってしゃあないな。プレゼントも用意せんえげん、
う
ん、ご飯も食う、
うん、
風呂も入るんでしょ、うん、
いやもう1万以上飛ぶわけですよ1回。
マジで？それ風呂ついてんの？
お風呂もついて、まあ、飯もついての、うん、込み込みの1万以上かかるわけですよ。
あ、まあ、1万、先にもう1万何本なんだよ。
あ、俺 それが、
まあ、風呂に入るときに俺なんかあの、タオル付きの850円の
タオル。違います違います。
ガラの
受付のときになんかこう、そうです、うん。込み込みのなんか。
え、その途中の、じゃあ何 ?9 から10に着く間にご飯があるわけでしょ？
そうです。
うん。そこはご飯。
そこも全部こう、込みの。
ビュッフェ。
食券もらって。
ビュッフェ。
ね、ビュッフェ的なとこもある。
でも何言うてもいいわけじゃん。
うん。
二つ食べる。俺カレーとハヤシと食べるみたいなのもいいわけよ。
はあ、そういうそんなやつおらんけど、絶対もう後半お腹脇腹痛くてしょうがない
だって、うん、せっかくただなんじゃと食べたいじゃんか、
う
ん、
まあまあバイキング形式のとこだったら本当にそういうこと食い放題です
よ。うん、ゆで卵とかあったらいっぱい食うよこれ
なんでですか何言っとるんですか。
だって天一みたいなもんじゃん。だって
バンドエイジ
違う違う、卵ってなんか置いちゃったら食べたくなるじゃん。
うん、
じゃあバイキングにあったらよ、
うん、
バイキングにいろいろあったらいろいろ食べる
けど、ゆで卵しかないよ想定だった
ら今ワンオーダーとバイキングゆで卵だ
ったじゃあゆで卵とかだったら、
うん、
仮にいっぱい取って、
うん、
食べれん時に持って帰れるじゃん、うん、
え何言ってんの？
何言ってんの？
持って帰れるよ。
何個持って帰ったら1万円ちょっと元取れると思うよ。ワンパック200円だよ、ま
あ、それを言われると難しいけれども広島に住むブラックコメディ大好きアラサー男が現在公開中の映画について話すだけ、3人の限界点を調べながらリスナーと一緒に白黒をはっきりつけようという極めてドキュメンタリーチックな語りよろしをお送りいたするぜ、うん、2がそれがポッドキャストで使う公平っていう映画なんだから言うしかないじゃないか
言うしかないことはないです
よ、今日はですね、
はい、
準レギュラー、
はい
はい、としてゲストのこの方をお呼びしております。久保です。
はい、久保ですこんにちは、はじめまして。
久保、
はい、
って下の名前なんていうの？
あの、ゆうきです。
久保ゆうきっていうの？
ゆうき、あ
れ、ゆうき
っぽくない、ね、ゆうきっぽくない
ですね。なんて書く？
ゆうきっていうの？
ゆうきって言うんですよ。
なんて書く？
ゆうきっぽくないですよ。
なんて書く
ん？あ、ですね、裕福の裕に、うん、木村拓哉の矢で裕福。
久保はね、前々からこのポッドキャストに呼ぼうっていう話で名前出てた、はい、うん、
本当ですか、
うん、っていうのは結構映画が好きだった。
あ、映画大好きです。
うん、この話で
大好きです。
大好き。
そう
だね。
結構見るの？
結構、いや、最近あんま見れてないですけど、
うん、
前はかなり見てましたね。
その大学時代の話
大学を、まあ、あの卒業してないですけど、卒業した
え、お前卒業してなかった？
卒業してないです
ね。俺も俺も
あ、マジですか？
学校は来るばかだった。
学校は、学校っていうか、あの部室に来る感じ。
あ、でも俺と似たような子やな。
似たようなってか、多分もっと広いですけど、
しょっちゅうだって、俺も久保も顔合わせてる。
顔合わせてます。
そうの、学校に来ないばかじゃないの？
来ないばっかではない。
一緒に食堂でバイトしてました。
そうそうそうそう。
あ、そうよ、
学校でバイトしてたから。
ほうやほうや。はいはいはい。
あれ、久保と映画の話するじゃないですか。
そうそうそう。
久保の映画の話をする。
そう、そうか、タイの話になっちゃう。
大学の話。
久保の映画の話、
僕の映画
の話。うん。久保映画出てるの？
僕映画多分出てないです。
多分出てない。
多分出てないです。
まあ、曲にはない。
曲にはない。
勝手に映されてる可能性はあるかもしれないけど、
そうやな。出てない。曲にはないですね。
ジャンルとして好きなのってあるわけ？
ジャンルがですね、僕は暗い映画がすごく好きなんです
ね。3本。
ベスト3本。ベスト3本。それがすごく難
しい。3本って言いながら指したの1本やったんですよ。まあいいや。
僕よく間違えた。
そう。3本。
3本。
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 あ、そう。こうじゃなくて。
そうそう。
アメリカ的な3本。で、親指立てる3本。
指はもうええわ。早め言う。早言え。
3本。まあでも、好きになったきっかけ、映画好きになったきっかけの映画があるんですけど、
それが？
それがスティーブン・キングの野生ゆく男っていう映画なんですけどね。
ほうほう。
それがですね、もうすごい絶望しかない。もう何のハッピーさもない映画で、それを高校ぐらいの時見たんですけど、あ、こんな映画あるんだと思って。で、まああとはダンサー・イン・ザ・ダークだとか、
ああ、なるほど、美容区のやつ。
そうです、そうです。あとはセブンだとか。
ああ、セブン、デビッド・フィンチャーね。
そうです、そうです。ああいうのがもう大好きになっちゃいました。そういうのばっかり見漁るようになりました。
基本絶望です
ね。絶望が好きですね。
はいはい、なるほどね。
好きです、大好き。で、
散らかってたら、じゃあそういう暗い感じ。
まあまあまあまあ
そこで、そこ別に言葉選ぶとこじゃないだ
ろ。そうですね、
まあ、
そうですね、
まあまあ、
そうですね。
ああ、そうなんだね。
俺と真逆だね。
ああ、いや、でもハッピーエンド好きなんですけど、なぜかまあ惹かれるのは暗い映画に惹かれますね。
最終的に、
最終的にはそうですね。
ということで、今日はこちらの映画をご紹介します。
はい。
ジャンゴ、つながれざる者。あらすじ、南北戦争前の黒人奴隷売買が根強く残っていたアメリカ南部テキサス州、綿花栽培を営む農場で働かされていた黒人ジャンゴは、表の仕事は歯科医師で、裏では指名手配犯を追いかけるシュルツに見出され、賞金稼ぎとしての道を歩み始めます。愛すべき妻を取り戻すため、いや、黒人の人間としての威信を取り戻すためにジャンゴは銃を取るのでした、ということでございまして、ジャンゴ繋がれざるものでございます。はい、監督は、言わんでもええかもしれませんけれども、クエンティン・タランティーノということでございまして、有名な作品はパルプフィクション、レザボア・ドックス、前作でいうとイングロリアス・バスターズといったことになってますね。あと日本で有名なのキルビルですね。はい、クエンティン・タランティーノどうなんですか、皆さんどうなんですか。
結構好き。
見とるけど、
まあ、今回久保を誘ったのは、もともとジャンゴに興味があるだろうなっていうんじゃなくて、すでにジャンゴ見てたんですよ、僕らが。その前にだから、タランティーノは割と見てるの、映画館で。
言っても映画館で見たのはキルビルのシリーズぐらいで、
他
は DVD で見たのがちょこちょこぐらいですね。だからその全部見てはないんですけど。
あ、なるほどなるほど。
まあでもこんな感じの監督さんなんだなっていうイメージがあるっていう程度。
熱心なファンではない。
熱心なファンってことではないです。好きですけどね。
こうちゃん初めてって言ってた。
僕初めてタランティーノです。
そうですね。で、僕は割と好きな方だと思いますね。レザーボア、デスプルーフ。
デスプルーフ面白かったね。
デスプルーフは僕好きですよ。あとは、イングロリアス・バスターズ見てね。
もうそれ見てない。
面白かった。
そうなんですよ。で、今回の映画で言うと、イングロリアス・バスターズからの流れの映画っていう、ちょっとジャンル的な意味分けがあったりするんです。クエンティン・タランティーノの特徴として、まあ、バイオレンス。単純にB級映画が大好きな人です。だ、一番最初に映画として撮ったのがレザーバードッグスっていう映画なんですけど、で、その映画でも、まあ、このジャンゴにも行き継がれてるんですけど、もともとそのタランティーノとして、テーマとして割とあるのは、意味のない会話っていうのが、割と有名なんですよ。無駄な会話。で、今回のジャンゴで言うと、ジャンゴとドクター・キング・シュルツが、 農園に行きますね、うん、で農園に行って最初の殺しをやりますよね、はいはい、で最初の殺しやった後に、うん、襲撃だっつって覆面かぶった、
うん、
人たちが、
うん、
そうそうそうそう、クークラックスクランの始まりだみたいな、うんはいはいはい、まだできてないんだけど、うん、次回からはこの袋あのきちんと衣装とかも作ろうぜって
あったあった、
そうで、うん、そこの袋の下りが無駄に長い、うん、
長かったな、ね、
うんなんか穴がさ詰めるんだよねとかって
俺の夢悪く言うなみたいな、
それはきちんと穴が開いてたらの話だ
もう早いけな
ここあの今はいいんだけど、うん、馬に乗ったらどうかなみたいな知らんかねっていう会話がずっと続くでしょで ああいうのが得意なんですよ、もともとなんかそのこの流れにいるのみたいなさなんかそういうこの空気とかっていうのがあるんだけど、うん、なんかそのなんかその会話自体が最終的に意味あるげに見えてくるっていうタランティーノの描写っていうのはそう得意なんですよ、もともとその中でそのイングロリアスバスターズっていう前作の作品が主人公がイングロリアスバスターズのその、ブランド・ピットなんですけど、ナチスの敵のユダヤ人で、もともとそのドイツのナチス要はヒットラーとかが出てくるんですけど、そのヒットラーがそのドイツとして第二次世界大戦中ですよね、だから、
うん、
で、そうやってその侵攻をしてた頃にユダヤ人とかをものすごい虐殺してるわけじゃないですか、
うんうんうん、
で、その中でそのそれに反体制の勢力としてブラッド・ピットがその軍を持ってるわけですよ、
うんうんうん、
で、ヒットラーを蜂の巣にするっていうので終わるっていう映画なんですけど、
うん、
要はその単純に歴史覆しムービー、
うん
うん、
ユダヤ人がナチスを蜂の巣にするいう映画を前回撮ってすごい評判が良かったんです、
うんうんうん、
でそれの第2弾というか、まあ、目線を変えて今回ジャンゴという、
なるほど、
はい、いう映画が作られてるということでございます、
ジャンゴね、
はい、
ジャンゴ
もうね、あれだけでもうラストシーンだけでもいいんで、すごい気持ちいいよ、
あ、極端に極端に言うと ね、
あれのためにもう一回見たいなと思
って、ね、確かに あれはも
う、うん、あれかっこいいかった ね
ちょっとずれたサングラス、
うん、じゃ あれでなんか結構飛んだもんね、話が、
あ、まあね、
それが気持ちよすぎて、
うん、
途中の話が、
あ、まあ ね出だしこうだから黒人のジャンゴがですね、うんうん、あの大農園から別のところに売られて、うん、こう手錠とか足かせがね、
うん、
ついたまま他の黒人 5,6 人と並んで歩いてるわけですよ、うん、そこに、
うん、
歯科医師のドクターキングシュルツがやってきて、
うんうん、
あの大農園のなんとかなんとかなんとかっていう3兄弟を探してるけど顔を知ってるやつはおらんかと、
うん、
なってくると俺は知ってると、
うん、
ジャンゴが言ってですね、ジャンゴをじゃあこいつを買わせてくれって言うんですけど、うんうん、まあ当然その持ってる奴隷売人たちはですね、うん、そんなん簡単に売るわけにはいかねえよ、お前いつまで喋ってんだ、早く帰れ、うせろって言
った、うん、
じゃあしょうがねえな、バーンって撃つわけです、まあそこから非常にタランティーノなわけですよね、うんうん、
最初の死体でしたね、
うん
うん
うん、でもあのあれと最後以外さ、
うんうん、
あの意味のない人は殺してないよね、
うん、
いやだからね、ドクターキングシュルツ、
う
ん、
そうそう、う
ん、超善玉なんですよね、うん、僕ね、それね、結構ね、タランティーノで珍しいと思った、うん、あんまりね、その分かりやすい善人って出てこないんですよ、どこかやっぱ悪かったり、
うん、
ちょっと怖いって、まあまあそういうアウトロー主義というか、うん、やっぱ今回の言うとらジャンゴだって、
うん、
そりゃなくねって思うところもあるじゃん、
うんう
ん、極端に言うたら、うん、ちょっとそこついていけねえわ、うん、いくら黒人といえどもって思うところもあったりするけど、
うん、
今回ドクター・キング・シュルツに関してはめちゃいい人なんですよ、
う
ん、とことんいい人なの、うん、
人間的ですね、
どこまでもちょっと否定できないというかですね、
うんうん、
タランティーノとしては珍しい白中の白でした、
ね、
うんうんうん、
タランティーノの映画あんなあんぐらい死ぬんですか、いつも人は。
あんぐらい死ぬし、あんぐらい、まあ、死ぬ人数にしては多いかもしれないですけど、まあ今回
もうちょっとグロいよね、
ガンアクション、ガンアクションなので、
死に方が綺麗だよね、大体
そう、
う
ん、まあ、血しぶき
で
ね、
そうです、あの、血しぶきは無駄に出るんですよ、
う
ん、
そうそう膝打っただけでもうそれドバーって
出る、こう飛ぶじゃん、こう飛ぶじゃん、
うん、
あんな飛ばないから絶対
ディカプリオが悪役みたいな話で結構話題だったんです最初、うんうん、そんな悪役じゃないよ、ね、名前ですね。
でもあの時代背景からすると、うん、あれが普通の人間かもしれないですね。普
通だし、うん、3代目のボンボンとかでしょ、う
ん、まあね、
うん、そんなもんなんじゃないと思うけどね。
あまあその、うん、だから考え方として腐ってるっていうんですね、うん、だからまあ考え方として腐った教育を受けてる人というんですね、うんうんうん、
確かにね、バカって感じよね悪役っていう、う
ん、まあそうだね、うん、まあ坊ちゃん
とか、
ね、
そうそうそうそう、うんう
ん、あの骨葬学
骨葬学はい
あれってもう迷信でしかないわけですよね、うん、今は、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、
っていうのをもうでもまあ辛抱してるっていうところで、う
ん、まあね
差別心っていうのはちょっとすごい、う
んうん、なるほ
どそうだ
ろうね感じましたけどね。
うん、まああいつからしたら支配するものだけどね、
うん、
黒人
の、ね、そうだね、うん、まあだからこうなんていうんですかね、まあレオナルド・ディカプリオ自体はその大農園の息子さんで、うん、まあお金持ちであるとで黒人売買をまあこうメインのトレードとしてるわけですよね、うんうん、でその中でそのマンディンゴというですね、うん、はいもう黒人と黒人同士が、うんうん本気の殴り合いの殺し合いのファイトをするというですね、シーンがあってですね、あのシーンとかね、上手でしたね。5、6人のその貴族がいる中で、2人の男がひたすらに殴り合いをしてですね、最終的に片方がですね命を落としてしまうというシーンになりますけど、あそこもだからもう最後の最後は明らかにディカプリオ以外乗ってないっていうですね、うんうんうん、そういう顔なんですよ、みんながね。そう、
はいはい、
なら他の人たちはもちろんディカプリオに逆らったらどうなるかがわからないから、うんうん、みんな乗ってることにしてる、
うんうん、
もう一人かけてるやつもいたじゃない、
うんいました
ね、もう一人かけてるやつ、うん、そいつさえも最後の最後は若干乗れてない、
うんうん、確かに、
うん、
そうだった
そうかまあね
どうだったんですか。
いや面白かったね。
タランティーノフリークス的には
どうなんだろうね。
どういう
これなんか話の整合性をあんま求めないからああいうのは好きだからね。から結構ご都合主義っちゃご都合主義じゃん。
うん、
銃がうまいとか。
うん、まあね。
なんかね、うん、ですね、1分間のジャンゴのその予告編のトレーラーが YouTube であるんですよ。
うん、
でそれ僕見たんですけど、それ見たら。ドクター・キング・シュルツがジャンゴに銃の使い方を教えるっていうシーンがあるんです
よ、うん、あった見た、
うん、
なかったですね。
だから
本編に
がっつりカットになってるんですよ。
へへへ、それはあの雪だるま撃つシーンじゃなくて、
そうそうそう、いやだからそこのシーンのその前
もある前段階がある
んで、その前段階で雪山でキング・シュルツがこうやって撃つんだみたいなのを説明してるシーンがあるのよ、う
ん
う
ん、あったあった、もっとなんとかみたいな、もっとこうしろみたいな。
これで165分ありますから、どうですか165分ってやっぱ多分ね今まで僕らが紹介した映画の中でも最長ぐらい
ですよ。最長ですね、
長いですか、どうなんですか。
いやそうだ
ね、
いやいやしなかった
全く、
まあ一回時計見たけどね。
あとはやっぱりあの一回目に見て違和感があって、
うん、
でそれを検証したくてちょっと僕二回見た部分の一つがあって、うんうん、それがですね音楽の使い方なんですよ、
う
ん、
ほうほうほう、
音楽の使い方としてタランティーノって好きなんですよ、うん、僕、
うん、
かっこいいんですよね、
うん、
タランティーノの曲の書き方とか、
うんうん、
特に、1回目の銃のうち、1回目というかその、うん、二丁拳銃になるくだりなんですね、うん、あそこに被してあるのがヒップホップだったりする、
うん、
そうだ、そういう感覚って
覚えてない、
ちょっとかっこいいですよね、うん、ここにヒップホップ当てれる感覚ってかっこいいよね、
うん、
そう。でも曲の扱い方として綺麗かっていうと綺麗じゃない、
うん、
雑は雑なんですよ。俺割と雑音楽を雑に使う人があんま好きじゃないけど、うんうん、なんでタランティーノかっこよく思えてしまうんだろうなと思って2回目をちょっと見たんですけど、うんうん、そのねなんてかなと思って結局こういう答えしか出ないんですけど、うんうん、曲の絶対的にいいとこを聴かせて終わるから
うん、
おお、
ああ、逆ヘルタースケルターだね、
う タランティーノの中で曲一曲聴いて、うん、この曲のここからここがかっこいいっていうのが多分あるんですよ、うん、で、うん、ここからここを使いたい、うん、でここからここが流れたから、うん、もうあといらないんですよ、うん、だからカットアウトしてバツッと切って次の画面、うん、場面にバコっていくんですよ、うんうん、だけど見てる側としては、うん聞けるとこ聞けたから、うん、かっこいいわとかって終われるんだよな。だ音楽の使い方って昔からタランティーノ上手なんで、うん、そういうイメージなのかな。ジャンルにとらわれがちになると思うんですよ。それこそジャンゴのメインテーマで始まったんだったら、うん、そういうその昔 の, そのマカロニウエスタン的な BG を使わないといけないって普通思うんだよ、うんうん、
カントリー&ウエスタンとか、
うん、そうそう俺も絶対そうするのが正攻法だと思っちゃうと思うんだけど、うん、そこにそのすごくいい、うん、もうここがかっこよくないんでどうするっていうところにヒップホップを乗せれるスマートさっていうのはやっぱね、うん、かっこいいと思うよ。
なるほど、確かに、
うん、
あのオープニングの、うんうんまあ、僕もう初めてだから、はい、これがタランティーノ的なのかなとか、いやこれはウエスタン的なところなのかなっていうのはわからないですけど、うんオープニング曲流れながら、うん、と引きの絵でなんかこう、うん、馬に繋がれて、うん、黒人がバーンって、うん、でギュンって呼ぶんですけど、うん、ギュンってやってるのが役者の名前とか手を振る、うん、あれは何ですか、ウエスタン的 B 級感の
作りではないでしょ。
タランティーノ的なんです
か。それは、今の話で言うと、うん曲に寄せたんだよ。あのジャンゴーっていうので、うん、ヒュッて寄るときに、うん、あの、ムチのピシュッって音が入る。
入ってた、入ってた。
そ
う
そ
う
そ
う。
それと音に被しただけなんだよ。被すことをやりたかっただけなんだよね、多分。
やっぱオープニングでちょっとテンション上がりましたね。う
ん、上がるでしょ、
そうだ。初めてタランティーノ映画見るんだ、と思って、うん。ちょっとテンション上がった。
あれなんか、でも絶妙だよね。わざとらしいのにね、大体、うん、あの、やってることって、
うん。いや、そうなんですよ。うん、
でも笑っちゃうぐらいですよね。
うん。けどね、気持ちいい、わざとらしさで。
そう。ミシシッピーの時に夫人がこう、うんはいはい、2列でこう行き来する時の、うん、高すその真上からの絵ね、
うん、
ミシシッピーあ最初ミシシッピーって出て、うん、なんかその文字に合わせてこう、うん、
あ
そうそう出てきクロスフェードしていくじゃないですか、うん、なんか小粋ですね、
うん、
小粋ですわね、
うん、
そういうのが、うん、そういうのがタランティーノなんですか、
うん
ですね、タランティーノエキスなんですか、うん
うん、でもちょいちょいなんか今回のはブルース・ブラザーズをイメージしてしまう、
どうの
音の使い方とかさ、あの時代が近い感じがするのかな。あれ81年とかじゃん、
うんうん、で僕やっぱちょっと人血見すぎてちょっと若干
触傷気味、
あの若干胃が胃、うん、あれでしたね。まあ、その後焼き鳥食べましたけど、
うん、食べてますよ、
食べれ
た食べれたけど、
あれだけはきつかったな。
どれ
犬
ダルタニアン、
うん、
ああ、
きついですね。
確かに
ね。
でもダルタニアンが最終的に、
うん、
あの引き金になりますから。
あ、
うん、ダルタニアンと骨相学が、うん、やっぱもう手術的には相当頭にきとったんだろうね、
うん、あと多分結局あれで奴隷を自分が買ってしまったっていうのもあると思うよ。
ああ
、奴隷制度が嫌いな、
ね、あさ
結局そので奪うとかだったらいいんだろうけど、
バレたバレないはともほっといて、
うんうんうん、買ったっていうのが結局、
まあね、
あここ同じになってしまったんかっていうので、
うん、
なんかその葛藤、
うん、
まあ誰だねのこと思い出して、
まあね
あれの下りになるじゃん、
うん
うん、確かに。まあ関係ないですけど馬車の上の歯のオブジェ、うん、
揺れてたね、
あれが良かったですね、
うん、
あれすごい最初見た時あこれいいと思って、うん、ちょっと欲しいと思って
揺れてたね、
あれの見にちゃったら欲しいです、う
ん、あとこの映画さ衣装かっこいいね。
あ、かっこよかった、
かっこいいかっこいい、うん、
ああ衣装ね。
なんかこう黒人の人がカウボーイになってるのってやっぱ慣れないじゃないですか、
うんうん、
でもやっぱ黒人って体型が綺麗なんだよな。
基
本だよね。
あ、確かにね、
筋肉がねかっこいいし、ね、
ジェミー・ホックスはでも黒人としては足短い方じゃないですか。
あ、ちょっとそうなんかね、
でも上半身の筋肉のつき方というか ね、あの感じは本当にかっこいいですね。
多分僕2回目に、
うん、
2回見てるから、
うん、
気づけたことなんだと思うんですけど、うん、この映画って、
うん、
いちいち 白いんですよ。
いちいち白い。
はい。
白い？
ちょっと言っとることがわからんですね。
一番最初に大農園に、
はいはい、
大農園の農場行きますよね。はい、そこで、三兄弟を撃ち殺しますよね。三兄弟を撃ち殺して3人目を殺すときに、馬で逃げようとしてるやつを遠目から撃ちますよね。撃って血で綿花工場の白の綿花が赤で染まるんですよ。でその後クークラックスクランの農園の牧場主が出てきて、農園のやつらが逃げるっていうところを、こっちからジャンゴが撃ち殺します、うんうん、撃ち殺すと白馬の、背中が赤で染まるんですよ。でその後カルビン・キャンディ、レオナルド・ディカプリオが、うん、その邸宅で、売買契約をしてくれと、うん、契約をしてって言って最後にデザートでホワイトケーキを出すんですよ。だけどホワイトケーキを絶対にシュルツは食べないって言って拒否るんです。
なるほどなるほど。
そして最終的にそれを拒否って惨劇が生まれて白い屋敷がどんどん赤に染まっていくっていう構図があるんですよね。
ああそ
り
ゃそうですね。
おすごいな。
あよくできてるんですよ。
徹底して白人をなんかこうなんていうんですか、
そう白人の象徴的なものが白で描かれてて、うんうんうん、それをいちいち黒人のジャンゴが赤で染めていくっていう構図なんですよ。
なるほどなるほど。
めっちゃかっこいいじゃないかそれ。
かっこいいんだよこれ。
気づいた大佐もかっこいいですね。
いやこれね、うん、なるほどなと思っちゃって。
確かにホワイトケーキってなんだって思ったけど、
う
ん、
そうそう、うん、必死でホワイトケーキを出せ出せって言うんですよ。
そうそう、ホワイトケーキめっちゃ言うし、うん、何十回言うんかと思ったけど、
うん、で最終的にみんな出して食べてるんですけ ど、シュルツは食べないんですよ、
うんうんうん、
だからね、165分っていう内容がねそんなに長いと思わないんですよね。
全くは感じなかった、うん、確かに、なんか40分ぐらいかなって思った。
短すぎるわ
、
うん、入り込みすぎ
る。いや、もうすぐ
見てないだろ。
そうか、ね、40分で終わった
って40分で終わった映画今までないだろ。
ないですよ、ドラえもん の、 あの帰ってきたドラえもん、そんぐらいかもしれ
ないですね。ほんとね、そういう感じもあったりはしますし、うん、中身としてですね、
うん、
まあこれはやっぱな、注釈として、あ、必要なのかなと思いますけど、男だったら、
うん、
面白いと思える
よね。
確かにね、
確かに
女の子は、
女性がいてどう思うのか、
どっかで、
うん、
どっかで男はね、やっぱね、やっぱこうちゃんもそうだって言ってたから、うん、あのクエンティン・タランティーノという男が作り出すあの感じは、うん、男子がなぜか両手を上げて喜んでしまうっていう、
うん
ね、あるんですよ。なので
それはあれだね、それは恒例のタランティーノの早く、
あ、あれ、あれ僕良かったっす、うん、あれは
タランティーノ、うん、
最後のね、
出てきて、
そうそうそう、
死に
タランティーノだけ死に方
が派手
あっという間に、でもあっという間に死にましたね。
そう、出てきた時に、あ、出てきたわと思って、うん、もも出てくるんかと思ったんですけど、
もうあれなんてね、爆発の煙の中からジャンゴが出したいだけなん
ですよね。そうそうそうそうそう。
あ、そうだな。
で、あれ果たしてジャンゴがダイナマイトが入ってるのを知っとってダイナマイトを撃ったのかっていう話ですけど。
そうそうそう。
ダイナマイト撃たなきゃ爆発しない
しないですからね、うん。トラックにそのね、
うん、
クエンティン・タランティーノが連れてってる、うん、そのトラックに乗せられてる黒人が、そのジャンゴが、うん、パカパカパカってこう、その屋敷に戻っていくときに、うん、すごいキラキラした目でこう後ろを追いかけてるっていうのは、
目の輝き
が、ね、何も喋らないんだけど、
うん
うん、もういい目をしてるとしか表現できない、そう、あのかっこいい感じなんだよね。うんうん、そうそうなんだよね。なんか、うん、こう艶のあるというかさ、あれはね、
確かに、
どうやって出したらいいんだろうな、うこの感じとか
って思いながら、だから目薬出してるのかなって思ったんですけど、
ね、でもほんまそうだよね。
いやで、白人の目を見てみて、白人の目ってみんな結構濁ってるんですよ、うん、見てみたらね、うん、だけど冒頭でも黒人いっぱい出てきたけど、あ、イケメンだなと思って、目潤んでるなと思って、で白人見たら、うん、あ、濁ってるなと思って目薬かなって思いました。
必要かなと思いました。
必要かなと思いました。やっぱタランティードだなって思いました。僕そういう視点で見てました。イケメン運なんて見てましたけど、
そうや
な、ということで、
うん、
はい、いうことでございました。
そうっす。
うん、じゃあランキングに行きましょうかね。
あ、ランキングだ、うん、そうだ、
ランキング、はい、はい、1位ですが、1位ですが、うん、1位は監督がロバート・ゼメキス、はい、フライト、うん、2位がライフ・オブ・パイ、
じゃあ
トラです、
トラ、はい、
トラ
アンリーのトラですということで、今回のジャンゴが何位に入ってくるかと、うん、
はい、
ちょっとこれ分かれそうで、じゃあ行きます、今回のジャンゴ、繋がれざるもの何位でしょうか。せーの、
1位、
おー、
なんで、なんだよ、
山本1位、
1位、
ああ、僕3位です。
なんで、あんなに、
お前が一番熱が入ってた
絶対1位って言うの。
ああ、そうよ。
前回、
急にどうした
?2回見てサントラ買った人が。
いや、そうなんですけど、ちょっと、いや、今回ね、ちょっとね、当たりすぎじゃないですか。
そう、そうなんよね。
面白すぎるよ。
ああ、
伝説してね。
ちょっとね、
いい映画見て。
フライトもライフオンファイアも好きだったと思って。
そうね。
思い出がいっぱいなんだ
よ。3回目にして。
そうなんで、その点で言うと、ジャンゴは、もう2回見たからいいやって
思う。あんなこと言うな、お前。
知らん
が
なんで、もう見んかなと思う。
あ、そうなの。
純粋な評価。
どれでももう1回見たら見んや、そん
な。極端に言うたらよ。いや、1位でも全然僕は納得いきますよ。いきますよ。
2位かな。
あら。
お、2位説
もパラパラになったな。
2位かな。フライト好きだしな。
でもフライト
いいんだよ。
でもさ、よく考えたらライフオブパイが3位ってすごいよね。
贅沢ですよ。
ライフオブパイだよ。
うん、贅沢。
いや、ジャンゴ面白かったですよ。
面白かった、面白かった、
すごい面白かった、すげえかっこよかった。あのね、あのあれあれあれ、あのね、奥さんがね、ベッドで、あの最後転がされてね、暗闇の中で一人でブルブルしとる時にジャンゴがやってきてドア開けて、で奥さんが、あ、今からなんかやばい、なんかやられると思っとるところに、It's me baby って言うんですよ。あれがすごくかっこよくてね、本当にあの時奥さんになりたかった、本当
奥さん
になりたかった。
入り込みすぎ
性別逆転しちゃったっす、本当に。
しちゃったっす、しちゃうぐらいっす、面白かった
っす。1位、はい、ということでございまして、
来たか、
今日ご紹介したジャンゴ繋がれざる者第1位でございます。
やっちまいましたね、やっちまいましたね。
はい、ということで、お急ぎで、次回の映画を決めたいかと思います。次回の映画をプレゼンしてくれるのはですね、マリーさんです。
マリーです。
こんにちは。次回見れそうな広島でやる映画をざっとご紹介ください。
はい、
先にタイトルだけでも、
タイトルだけで、はい、リンカーン、
はい、
ヒッチコック、
はい、
で船を編む、
はい、
あと、5月になるんですけど、シャドーダンサー、
はい、
ダイアナ・ブリーランド、
はい、
あとは藁の盾とか、いろいろ、ライジングドラゴン、
ライジングドラゴン、
はい、
すでに始まってますけども、ジャッキーチェンです。
あ、はいはい、最後のアクションか、
はい、最後のアクション、もうこれで、これでやめるって言ってます。もう
ライジングドラゴンで
ジャッキーの最後見に行く。
ジャッキーの最後は見と、見とらんのね。
死ぬんじゃん。
じゃあ、わかりました。
おぉ、おいこ、
うん、ということでございまして、現在、109シネマズとバルトイレブンでやってるそうです。東宝シネマズ緑も確かね、やってるはず、この間見たから。うん、はい。なので、次回は、ライジングドラゴンということにしたいかと思います。よろしくお願いいたします。
どうでしたか？
いやー、これは楽しいですね。これは楽しいですね。
楽しいでしょ。
いやー、これは楽しいですね。
何で同じか。表現を変えろ。
ちょっとボキャブリーのなさが失礼しましたけど。
うんうん、
ね、
でもね、あの、みんなで同じ映画見るって意外に楽しいんですよ。
めっちゃ楽しいですよ。僕映画大好きなんですけど、うん、語れられてってそんないないんですよ。うん、特に僕の見るのって人が死ぬ映画ばっかりなんで、そういうのを見てる人あんまりいないから、
そうですね、
語れないんですけど、こういう場があるとすごく楽しいです
ね。ね、あの、ぜひぜひ。
はい、
あの準レギュラーは常に募集しております。
あ、本当ですか。
うん、お待ちしております。
はい、じゃあ常に立候補します。
あ、ありがとうございます。というわけでございまして、お時間です。
はい、
せーの、ポッドキャストですか、公平。